こんにちは、です。
こんにちは。
お名前教えてください。
です。
さん、はい。さんはお国はどちらですか？
日系ポーランド人です。
あ、そうですか。ポーランドですか。はい、はい。で、今では何をしてらっしゃるんですか？
留学生として短期間、学生交換プロジェクトに入ってます。
そうですか。はい。で、どれぐらいの間こちらにいらっしゃるんですか？
1年間ここで勉強する予定です。
はい、わかりました。私ポーランドって行ったことないんですけど、ご出身はワルシャワですか？
はい。
ちょっとワルシャワのことを教えていただけますか？どんなところでしょうか？
ワルシャワは、まあ、昔の世界と新しい世界がぶつかってるみたいなところで、最近ごく18年前終わった社会主義の残りの建物や、今どんどん作り上げてるビルが全部ぶつかってるみたいな景色で、ちょっと面白い景色です。
あ、そうですか。
はい。
なるほど。で、日本にもよくいらっしゃるんですよね？
はい、毎年来るようにしてます。
あ、毎年ですか。そうするとあれでしょうかね、なんか最近かなりこう、はい、世の中変わってきたのは毎年だとあまり見えないですかね、それは。
そうですね。日本もポーランドもどんどん変わってます。日本もどんどん国際的になっていくし、ポーランドも最近 EU に入った後はどんどん西ヨーロッパに近づいてると思います。とても複雑ですけど、いろいろな、それを気づけられるところはたくさんあると思います。
そうですか。はい。日本にまあいつもいらして、日本の中も旅行とかよくなさるんですか？
旅行はあんまり日本ではやってません。特に基本的に東京にしかいないんですね。あんまり旅行は、旅行するとしたら近い方とか、横浜とかですね。あんまりやってません。小さい時だけ。
そうですか。
ちょっとやりました。
はい、どうそうですか。特に印象残ったところってありますか？小さい時とかいらした時。
神戸を見たことあります。神戸は覚えてます。その他は、確か町は覚えてませんけど、
はい、
原子爆弾と二次世界大戦についての博物館を見たことは覚えてるんで、すごく印象を受けたんですけど。その他は、
はい、
八王子までというところに行きました。
あ、そうですか。
そこも火山とかあって、東京とは全く違う自然な景色で、それもすごく面白かったです。
神戸はかなり東京と雰囲気違いますよ ね。独特の雰囲気持ってますよね。
そうですね。もっとすごく伝統的です。
え、
伝統的だと思います。
あ、伝統的なもの。さっきね、ワルシャワってのはその古いものと新しいものがぶつかり合ってるっておっしゃったんですけど、
そうですね。
やっぱりどの国でも伝統的なものとそれをまあ壊して近代化して便利にするっていうのはすごく問題になっていってますよね。
そうですね。それは一緒です。
日本でなんかそんなところを感じることありますか？
もちろん感じます。日本もそれはすごく目立ってると思う。目立ってる国だと思います。日本の意識にはとても伝統的な精神が残ってますし、その代わり世界で最も発達してる国の一つであって、本当にそれがぶつかり合うところたくさんあると思います。
そうですね。発展するためにはその、古いものも便利じゃなければ捨てちゃうみたいなとこありますよね。
でも
それが逆にっていうか、それが原因で、一つの原因で日本のこう社会がこうサスバストというか、なんかいろんなこう摩擦が起こっているように思うんですけど、いかがですか？
まあそうですね。近時代が進むたびにいろんな新しい社会問題が出るのは確かです。どうでしょう。 やっぱり早すぎるかもしれません、その進化が。
うーん、スピードが速すぎる
かもしれません。そう時々思うんですけど、例えば、僕みたいに若い人たちの精神の、違いをこうやって時代を見つめながら、その変化を見てみると、なんか、やっぱりその、社会の変化とかに、なんていうんですか、追いつけないみたいに、いろんな、社会の技術や、政治がどんどん変わってきて、いろんな事情がたくさんたくさん変わり続けてるから、その代わり人の人間の、人間もそれを追いつけなくて、だんだんなんでしょう、ちょっと時々この社会もちょっと迷ってるみたいな、迷子になってしまったっていうみたいな感じもします。
あ、社会自体が迷ってる。
ちょっと、
ちょっとスピードが速すぎるんですね。
はい、
そこの中で若者が生きるにはちょっと大変だということですか。
ですね、まあ、若者も若者でもない人ももちろんみんな一緒ですけど
、はい、
若い者がその新しい時代で作る人たちなので、その人たちがもう非常にそういう社会にならなければならないという意味で、すごく難しいと思います。
なるほど。そうすると日本では今ニートってありますよね、ご存知ですか。何もしない、学校へも行かない、
あ、そうですね、
仕事もしない、あの、そういうトレーニングを受けようともしないっていう、そういう人たちっていうのはやっぱりそのスピードが速いからついていけないんでしょうか。
そうですね、それも日本にとってとても微妙な問題ですけど、あんまり日本の社会に住んでないんですから、あんまり理解できないかもしれませんけど、確かにその進歩のとは関係ありますね。どうでしょう。
じゃあワルシャワに、あの、ポーランドにもニートがいるんですか。
いるんですけど、そんなにまた多く
はですよね。それはどこが違うんでしょうかね。スピードの面で同じですね、割に似ている。
ポーランドの発達の方が今頃始まってるばっかりだと思います。ポーランドの方がずっと発達が遅くて、最近までずっと、社会主義の、残りが、残ってて、その社会主義の後を、片付けるみたいに、そのところを今ずっとポーランドは、そこに努力してるんですから、まだ日本みたいにもっと新時代に、直面できないみたいな状態なんです。だからポーランドはまだちょっとこの競争ではちょっと後ろの方にいて、だからまだこういうモダンな社会問題はまだ発生してないと思います。
なるほど、日本と比べると、そうするとその先を行ってしまって、そういう問題が大きくなっている日本の場合、どうしたらいいんですかね。スピードを弱めさえすればいいんですか、緩めさえすれば。
複雑で分からないかもしれません。
なんか解決策ないですかね。
いつでもこういう社会問題に一番、重要なのはその、話し合うことです。社会問題を理解するには一番、社会の精神を理解する、というと、なんか社会的キャンペーンをやって、もっとこのことを話し合う、その問題を紹介して、一緒に解決を探すのが一番だと思いますけど、具体的にはちょっと分かんないかもしれません。
話し合いですね、大事なのはね。それが日本は足りないという
。そうと思います。やっぱり日本の社会では、人間同士の距離が遠いと思います。ポーランドよりずっと遠い。
そうですか。あともう一つ、その距離も遠いかもしれないけれども、日本人って自分の気持ちとか出すのが下手だと、プレゼンテーションが下手です。ですね。
ポーランドの社会は本当に全然違うんですから、ポーランド人は、自分同士にとってすごく、非常に積極的な関係であって、問題点や、なんか気に入らないことを話すのはごく簡単なんです。 だから、うん、その代わりもちろん失踪そのお金で発生する問題もたくさんありますけど、うん、それなり日本みたいな引きこもりやなんでしょう、うん、
はい、
こういうニートみたいな問題は、はい、発生しにくいと思います。
そうしましたら、まあ、ポーランドと日本をよく知っている、方にね、はい、日本のそのどんな風にしたらもうちょっとねその距離が縮まって自分が出せるかっていういい関係になれるかということをちょっと話してほしいというとどんなアイドバイスをしますか。
うーん、もうちょっと心を開く、
うん、
のが一番だと思います。あんまり自分のことを恥ずかしがらないで、
うん、
社会的な関係もあんまり気にしないで、
うん、
ただ積極的に来て見るのが一番だと思います、
うん、
僕も日本ではそれがちょっと少ないのが辛く思うんですけど、
うん、
ポーランドの社会では積極的な関係を作り出すのは、
うん、
もう本当に日本に比べるとあったんです、
はい、そうですか。
だから、
はい、
簡単に言うと、はい、日本人はあんまり緊張しすぎてるかもしれません。
緊張して生きてるんですか。わかりました。私はあんまり日本人じゃないかもしれない。はい、わかりました。ちょっと話は変わるんですが、
はい、
日本のドラマとかあの映画とかもよく見ますか。
あまり見てません。
見てません。映画はどうですか。
映画ちょっとだけ見てます。あの宮崎監督や、
うん、
北野武の作品は少し見たんですけど、は
い、最近見て一番面白かった映画って何ですか。
日本の映画では花火。
花火、ちょっとそれのストーリーを教えてください。はい。
難しいです、
うん。
あんまりストーリーは覚えてません。すみません。
はい。じゃあどんなところが良かったんですか、うん、花火。印象的だったんですか。
雰囲気を覚えてます。
うん、
この北野武は僕はその北野監督の作品を見る前は芸能人としてから、はい、知らなかったので。こういう作品を作り出せると分かったらすごくびっくりしました、
うん
うん、芸能人としてはいつも、まあ、笑えてるばっかりみたいなタイプですけど、
うんうんうん、
あの監督になると本当にとても心深い作品を、うん、作れるのが、
うん
うんうん、尊敬しました。で花火はなんかすごく、
うん
うんなんでしょう、とても温かい感じがしたんです。そのなんかもともと話はギャングスターのことですから、
はい、
あんまりそういう印象は最初はないとないかもしれませんけど、そのだんだん、ストーリーが進むたびに、
はい、
どんどん彼らと登場し感動するところもたくさんあって、
うん
うんうん、すごく心に染みました。
ほうほうほうほう。特に心に染みたな場面ってありますか。
確かやっぱりあの花火が出る場面ですね。あの、うん、その主人公の一人が、うん、浜辺の方にある家で住んでる時が、
うん、
絵を描いてるのを覚えてます、
うん、
その時花火を描いたところがあって、
うんうん、
その時は一番彼の心を理解できたみたいな感じで、
うんうん、なるほどね、
はい、
であの映画っていうとあの日本ではねあの暴力映画がすごく多くて、それが子どもたちのいじめだとか、はい、あのこう暴力的なあのことにつながってるっていう話が出てるんで、その辺はお気になったことありますか。
実はポーランドも同じなんですよ。
うん、
世界中も暴力的ななんかが有名だとは、
うん、
確かですけど、
うん、
ポーランドでもそのことを話し合ったことはあります。
はい、
あの、
はい、
新しいセクトとかも出て、そのセクトもなんか例えば映画ではなくても、
はい、
うるさい音楽とか、
うん、
そのせいで、暴力が高まってるとか、うん、そういう話もありました。
はい。やっぱりその子供が正しく育つためには、正しくというかきちんとねあのするためにはそういう映画っていうのは作るべきじゃない、規制すべきだっていう意見がありますよね、
うん、僕はその問題もちょっと複雑だと思います。
そうですか。ちょっとそのあたり詳しくご意見をお聞かせください、
うん、僕はやっぱりこの問題は暴力的な作品や映画や音楽のせいだとは思わない。 ソードがないと思います。それはやっぱり僕も子供の時は暴力的な先は 見ました、うん、見過ぎましたかもしれませんけど、うん、
はい、
親からはもちろん制限されてたんですけど、
はい、
見ても、うん、そのその家族内の雰囲気がやっぱりこの暴力は見るだけで やらないというのは理解してたので、
うんうん、
このまま育っていくようになったんですけど、うん、やっぱり一番は家族の中だと思います、
はい、
家族の中で、あの作品とか、うん、あの映画とか見るより、
うん、
そのことをどう思えばいいか、
うん、
家族から、
うん、
教えられて、
うん、
その家庭の中の教育が一番大切だと思います。若い人たちの精神の作り上げには、うん、やっぱり暴力的な作品をあまり制限しすぎるとまた若者にはそれが憧れすぎて、そ
こに
はい、その方に向いていくのもそういう件もたくさん僕も目撃したので、
はいはい、
やっぱり制限は問題は、うんうん、解決方法では決して違わないと思います。
わかりました。となると今度家庭の問題ですよね。ところが日本の家庭教育が大事なのはわかるんですけど、日本では今本当にその家族がバラバラになっているという部分があるんですよね、
うん、
はい、その辺は、多分ポーランドとはまた違うんだと思うんですけど、そのあたりはどうお考えですか。
家族同士があのバラバラに暮らしている
か、いやバラバラに暮らすというか、中でも、うん、なんかこう子供は塾で忙しい、父親は仕事がある、母親はっていうことがあったり、よくそういう話があるんですけど、
あ、そうですね、はい、それはやっぱりそれに関わってると思います。やっぱり家族で一緒に時間を過ごすのが一番大事だと思っているので、やっぱり家族を作るなら、うーん、子供を作るなら、その子供と時間を過ごす時間を作るべきだと思います。子供は自分で育っていけないから、正しい例も両親から教えられなきゃダメだし、その教え方は週に5分ぐらいしか話して、これはいいよ、これはダメだよって言われてもどうにもならないのは当然ですから、できるだけたくさん多く時間を過ごすのはもう本当に大事だと思います。
そうですね。だけどなかなか今のままだと同じようなこうあれで流れで行ってしまうんですけど、もしもまあ文科省なりね、なんかそういうことを考えるあの団体 あのリーダーとしてはどういうようなあの方策というか提言をしますか。
どうでしょう、僕はあまり政府的な問題には詳しくないので、
はいはい、もしそうだとしたらどうしますか。
僕はもっと何でしょう、政府的な解決より社会的な解決にもっと興味があるので、
あ、ちょっとそれで結構です。
それならやっぱりさっき言ったみたいに社会的キャンペーンはとても効果があると信じてます。なんかやっぱり広告してこの問題を目立つようにして、社会でこのことを話し合おうという方法を出せば、なんとかなる、解決にはならないですけど、せめてその問題だけを意識させてもらえば、家族内でまたそのこともみんな考えるかもしれませんから、それがもう第一ステップだと思います。政府的な問題は簡単にはできないと思います。こういう家庭状態はあまりにも複雑で、
ね、
いろんな条件も入ってるしですから、
はい、はい、そうですね、はい、あのちょっと話は変わるんですが、あの、ご専攻というか、はい、研究は何ですか。はい、
ロボット工学です。
ロボットですか。
はい、
はい、あの、まあ、その中でどんなようなことを研究なさってるんですか。
ロボット工学は非常に広い分野ですから、
はい、
いろんな ろいろな分野が含まれてあるんですから、
はい、
分け方もいろいろなんですけど、まあ、簡単に分けると、はい、ハードウェアとソフトウェアに分けてもいいと思います、うんうんうん、そしてハードウェアの方の方は機械を作り上げて、ソフトウェアの方はその機械をプログラムして、うん、その機械が動き出して何か、はい、知識を持つようにする、方です。で僕はもっとソフトウェア系だと思います。だからその機械を作るのはちょっと専門ではなくて、うん、その代わりにプログラムして、
はい、
ロボットが、
はい、
ロボットではなくても、はい、なんか人工的な機械 が、うん、が知識的な、うん、知識的なも、うん、知識的なものをするために、うんそうプログラムするのが、うん、あ専門です。
あそうですか。3日ほど前になんか新しいロボットが出て非常に
生
何でしたっけ相棒じゃなくてなんか出て非常にまたお茶のサービスも非常にで細やかなサービスをするようになった、うん、ただやっぱり私ロボットが、まあ、人手不足だとかそういうのも危険なものもねやってくれるって言いますけど、うん、やっぱりまたそうなると、せっかくのその温かみとかね人のっていうところからまた離れていくような気がするんですけどどうですかそれは。やっぱり
うん、それももちろんありますけど、はい、それは、もっと遠い将来の問題だと思います。ロボットが人間のレベルになるのはまだまだ遠いと思いますから、あと50年ぐらい経つと思います、はい、
そうですか。
最近の研究によると、はい、そう書かれたんですけど、
はい、
そうですね、はい、確かにそういう問題は存在しています。あんまりロボットには専門しすぎて人間のことを忘れるのは確かにいけないです。
もしかしたらそのさっきのね家族の問題で母親がロボットになんか子守りをさせるとかいうことになったら、はい、
そうですね、それは絶対なんですけど、
なるほどね。
しかも僕はもっと、はい、もう僕はもう人間にも興味あるんですから、そのロボット工学を勉強しながら、はい、もうちょっと人間の精神を理解するようにして、勉強してるんです。
はい、ありがとうございました。ちょっとここからロールプレイをしたいんですけどご存知ですか。はい、で今ご専門はロボットって伺ったんで、
はい、
ロボットの本って結構ねたくさんいろいろあるわけじゃないので、私は、まあ、教授がそのとても読みたい本を持っている、それを仮に来てくれて、とっても大切な本で、まあ、絶版なんです、
はい、
よろしいでしょうか。はい、ノックからどうぞ。はい、
どうぞ。
はい、あ、どうぞ。
あ、すみません、
はい、
失礼します。
はい、どうぞどうぞ。
実はすいません、最初から説明してもらえますか。僕が、
あ、そうです、私のところに私がとてもいい本を持っているので、
は
い、借りに来てください。はい、その普通だとねなかなか友達でも先輩でもないので借りにくいんですが、うん、その教授に借りに来てください。はい、
難しいです。
はい、どうぞ。はい、どうぞ。
すいません、失礼します。
はい、
です。
はい、
実は、少しお願いがあるんですけど。
はい、何でしょう。
教授さん、
はいはい、
ロボット工学についての本をお持ちでしょうか。
なんていう本ですか。
まあ、何々という、方の何々という本ですけど。
ああ、あります、あります。はいはい、自宅にありますよ。
実は僕はそれ研究に必要なんですけど、うん、図書館とか、いろいろインターネットで探してみたんですけど、
うん、
もうそれを、
うん、
借りる場所がないということで、もしかしたら
借りる場所がない。
はい、その本を借りれる、図書館がなくて。
あ、図書館に置いてないってことですね。
はい、
はいはい、わかりました。それで
非常に珍しい本なんですけど、うん、僕の研究には非常に役立つもので、
うん、
ご迷惑でなければ、うん、少しだけお借りできますか。
わかりました。そうですね、じゃあ来週の金曜日にもう一回研究室に来てくれますか。
はい、あ、はい、 わかりました、うん、そうします、うん、すいません、はい、お世話になります。
はいはい、わかりました。じゃ あの用意しておきますからね、金曜日の3時に来てください。
はい、どうも、はい、ありがとうございました、はい。
でこれ一つ目のワークの終わりますが、この話を、うん、友達、日本人の友達に伝えてください。今借りることができたよって話をいいですか。
はい、同年、僕の同年、
そうです、あの、うん、なんか学長室、あの教授のとこ行ったんだって。アイシー行ったの。
うん、行ったよ、あの、うん、本を探しにね、あの、うん、僕の今研究のに必要な本があるんだけど、その本をいろいろ探してみて、うん、あの、めったに借りれる場所がないんだよね、
うんうんうん、
あのインターネットとかも探しまくったけど、
うんうん、
で実は教授が、うん、その本を持ってるって聞いて、
うん、
その研究室に行ってみて、うん、聞いてみたんで、で、うん、OK だって。
本当に。
うん。
そうなんだ、よかったね、勇気あるね、よかったね、
運がいいよ。
うん、そっか。
そう。
うん、私もじゃあそういう時、うん、教授に聞いてみたらいいんだね、直接ね。
うん、
その貴重な本だもんね。
そうね。うん、あんまり遠慮しないで聞いてみるのが一番かもね。
分かった。ありがとう。うん、じゃあそれはいいアドバイスだね。
うん。
でこれでロールプレイ終わります。はい、これからあとどれぐらい日本にいらっしゃるんですか。
予定は8月まで。
うーん、どうですか。じゃあまだまだありますね、
はい、
まあ小さい時と言わず、あの、いろんなところ旅行してください。いろんないいところもあると思いますので。はい、今日はこれからどうなさるんですか。また授業ですか。
はい、今から授業始まります。
どうですか。はい、どうもありがとうございました。